大ハッピーモーニング、ここからは大ハッピースタイル。さあ、毎月最終週の月曜日でございます。ハッピモニ母子手帳をお送りしますが、いろんなお悩み来てますのでね、先生にお答えいただきましょう。助産師の浅井貴子先生です。おはようございます。
はい、おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いっぱい来てるんですよ。
はい、ありがとうございます。
早速ご紹介いたしますが、
はい、
こちらラジオネーム香川のたくにゃんさんです。ありがとうございます。現在妊娠3ヶ月ということで、つわりに苦しんでらっしゃると。
はい、あ、はいはい、
多いですよね、初期のつわり。本当あの人それぞれだと思うんですが、結構重いみたいで、
はい、
なんか料理をする過程を想像したり、食品売り場に行ったり、台所に立つだけで吐き気がして料理ができないんですよと。で、外食ばっかりになっちゃって、ただそれも塩分の取りすぎ気になるんですよね。
はいはい、
座りで料理を作ることが困難な妊婦さんへのアドバイスがあれば教えてください、先生。
はい、
たくにゃんさんから来ました
ね。え、つわりは本当につわりになってみないとわからないものでして、
はいはい、
あの本当にこう炊飯ジャーのこう湯気が結構多いみたいですね。
お米の香りがっていう方多いですね。白米の香りが、
は
い、
そうですね。
新米の季節だったりするんですけれども
そうですね、まあ、つわりって英語でモーニングシックネスって言いまして、割と朝起き抜けに空腹な時に結構胃酸が出てきて、はい、結構うってなる方が多いんですね。
なるほど。
なので特にあの絶えず胃にこう何か物を入れとくといいみたいなんですね。
え、でも何も食べられないんですよ。
そうなんです。だからちょっとこう食べやすいクラッカーとか、ちょっとしたなんていうんですかね、こうちょっとジンジャーエールを飲むとか、 あと結構妊婦さんは結構こんにゃくゼリーを凍らして、
あ、
それをシャリシャリ食べたり、
シャーベット状で食べるみたいな。
はいはい、
これだから言うたら食べられるものでいいんですね。はい、
そうなんです。まだ赤ちゃんもちっちゃいので、はい、それほど栄養のバランスとかって気にしなくてもいいので。
塩分気にされてますけど。
あ、そうですね、まあ、外食ばかりだと、まあ、確かに塩分が多いと思うんですけど、うん、まあ、塩分が多いかなと思ったらやっぱりリンゴを一緒に食べるとか。リンゴってカリウムがあるので塩分をこう外に出してくれますね。なので、まあ、そういうのでちょっと食べられる、ちょっとリンゴをすりおろしたものを口に入れるとか、はいはいはい、まあ、そんなに量はあの気にしなくていいので、まあ、食べられるものを食べられる時に、
うん、
あの取っていただければと思います。
体重ね、多分痩せちゃうと思うんですよ。
そうです
よね。どれぐらいまでだったら許容というか。
はいはい、まあ、だいたい50キロの人で5キロ減るとやはりちょっと入院を検討したり、点滴をですね、点滴加療をしたりしますね。うん、なので、まあ、あの1割ぐらいは減らない方がいいかなと思います。
1割減ったらちょっと考えて、かかりつけの産婦人科の先生に相談した方がいいってことですよね。はい、まあ、それまでだと例えば3キロ痩せたとか。
そうですね、2、3キロは多いですね。
まだまだ大丈夫というか、ね、まあ、食べられるものを座りが収まるまで続けて食べる、
はいはいはい、
とにかく胃に物を入れるっていうことが大事ってことですね。
はい、大事だと思います。
たくにゃんさんの他にもね、たくさんそうやってお悩み抱えてる方、妊婦さん多いと思う。つわりなんでね、ちょっとあの辛いと思いますけども、負けないで、生まれてくるこのためですから。
そうですね、赤ちゃんが元気に育ってる証拠ですので、
はい、そういうことだと思います。はい、辛いの分かりますが、たくにゃんさん
頑張ってください。
頑張って、こちらはラジオネーム石川の三姉妹ママさんです。ありがとうございます。はい、赤ちゃんのむき癖っていうのがあるんですけど、現在3ヶ月の赤ちゃんのママだそうです。なんかね、いつも左手ばかりを向いて指をチュパチュパしてるからか、最近なんか頭の形がいびつになってきたんですよと。
はいはい、
右に向くように体の下や頭の下にタオルをかませるんですけど、しばらくすると、おいおい左向かせろよと言わんばかりにギャン泣きするって、
うん、
なんかいい方法ないですかね。ちなみに見た目以外で頭の形が丸くないと体に何か影響ってあるんですか、教えて先生。
そうですね、結構多いんですよね、赤ちゃん。
え、むき癖？
むき癖というか、赤ちゃんの頭って結構生まれてから3ヶ月から6ヶ月までぐらいはすごい柔らかいので、
はいはいはい、
例えばずっと仰向けに寝かせてるといつの間にか絶壁だったり。
これよく言いますよね。
今さんのお子さん、
うちはね、あのコロコロしてたんで。
あ、そうですね。
なんとか。
だからコロコロこう体の向きを4方向、
はい、
右、左、上、下、まあ、腹ばいですよね、はいはい、それをしてると割と丸くなるんですけれども。
面白いですよね。
なのでまずですね、バスタオルをくるくるくるくるくるっと巻いてロール状にするんですね。
は
い、でよく皆さんやるのがドーナツ枕を使うんですけども
。あ、うちもそうでした。
それだとね、むき癖治らないんですよ。
はい、治らないの。
そうなんです。なのでバスタオルを巻いてくるくるって言って棒状にして、うん、体ごと全部右に向けたり左に向けたりするんですよ。
自分
横向きって感じ。
体の下にそのロール状にしたタオル入れるんだ。
そうなんです。よくお年寄りの人が体の向き変えられない時によくやるんですけれども、そういう、体
ごと。でもなんか逆向けると、うん、おい左向かせろって言わんばかりにギャン泣きするっていう、う
ん、多分ね、あんまり腹ばいをしてないんじゃないかなと思うんですよね。
腹ばいを、
腹ばい、もう硬いところで起きてる時だったらどんどん腹ばいしていいので、腹ばいをするとだいぶお首の筋肉もついてくるので左右上手に向くようになってきますね。
今片っぽだけ筋肉が少し発達してるから、
はいはい、
自分が気持ち悪いんでしょうね。
そうなんですよね。
腹ばいだ、
こうやって。そうです
ね、トレーニングだ。
だから人間でこう鼻を中心に左右バランス取れてるんだけれども、はい、向き癖があるとどっちかがこう大きくなって、重みでこうやって首が
どっちかに寄ってしまうってこと
ですか。そうなんですよね。で首の筋肉がどっちかが一本が短くなって、どっちかがこう
長くなって、
長くなってしまうので、ちょっと寝ぐずりの原因になったりとかするみたいなんですよね。
それって結局、はい、一番最後に書かれてますけど、うん、頭の形が丸くないとなんか影響あるんですかっていう体に。
そうですね、まあ、医学的には特に病気になるとかはないんですけれども、うんうん、ちょっとぐずりやすかったりとか、うん、ちょっと育てにくかったりとか、
ね、
っていうのはあるのかもしれませんね。多少
多少ね、
はい、
まあ、個人差によるでしょうけどもね、うん、
でもまだ3ヶ月なので十分治りますので、
まずは腹ばい、
はい、腹ばいにして。
でもなんか腹ばいにして鍛えるのって意外とどんな子にも共通して重要なことなんですね。
そうですね、腹ばいってやっぱりベイビーピラティスなので、背筋をしっかり使ってあげると、うん、赤ちゃんはだいぶお首の力もついてきて、背筋もついてきて、うん、こう重たい頭をこう左右にこう右を向いたり左を向いたりってそういうのが上手にできるようになりますね。
なるほど、
はい、
ちょっとね、つきっきりにはなると思うんですけれども、はい、そういうところでお母さんもね、赤ちゃんトレーニング、ベイビーピラティスですか、
はい、
これやってみていただければなと思います。
はい、
さてさて、こちら秋田県からエアロクイーンさん、母子手帳に悩みそうなお父さんからですね。
あ、そうですか。
4歳の男の子と1歳半の女の子のお父さんだそうで、はい、うん、まずなんか上の子がなんでそんなにっていうくらい喉の渇きの訴えが頻繁で、うん、麦茶とか水を促すんだけど、もうジュースじゃないと飲まない、飲みたくない、うえージュース欲しい、うん、騙しが効かない年齢です。ジュースがないと買いに行くとまで言うで、下の子の方は自分のご飯が食べ終わってても誰かが食べてるともう欲しい、ちょうだいそれ、ダダをこねて聞かない、うん、欲しがったらあげなよってよく言われるんですけど、うん、欲しがる通りに従ってると二人とも肥満が心配で、心配すぎなんですかね、うん、時期が来ると収まるものなんでしょうか。どこからがわがままに育ててしまうその境界線なのか、父親は黙ってる方がいいんでしょうか。アドバイスください。
はい、
似たようなのもありますよ。チャーミーさん、大分の、
はい、
4歳の娘が毎朝朝ごはんになると横になってばかりでご飯が食べたくない、夜ご飯とか幼稚園でちゃんと食べてるんです。朝ご飯だけはなんか寝てしまっておだてながら食べさせているんですけども、どうしたらいいんですか朝ご飯。似てますねこれね。
そうですね、まあお子さんのそのまあわがままをどこまで許容していいかっていうところですよ ね、はい、ありますね。じゃあまずそのジュースの問題から言いますと、
はい、
やっぱりジュースはねあんまり良くないですね。
良くない、
やっぱり糖分がすごく多いので。
そ
うです
よね、それは美味しく感じますよね。
そうなんです。だから最初に多分ジュースを与えてインプットされちゃったんでしょうね。
これうまいってね。
うまい、
うん、
だから赤ちゃんもあのイオン飲料をあげると、はい、もう麦茶とか飲まなくなるんですよ。
ちょっと甘いからね。
そうなんですよ、うん、だから病気の時とかお誕生日の時とかそういう時はいいと思うんですね、うん、ただ日中そういうやっぱりジュースって糖分が濃いのでまたそれで喉が渇くんですよ。
なるほど。
なので多分喉の渇きの訴えが頻回でっていうのは多分ジュースをあげてるから多分頻回になると思うんですよね。
あー、まあなんつうかいたちごっこっつうか。
そうですね。だから本当に喉が渇いてたらおい、もう水をごくごく飲みます。
本当ですよね。そりゃそうだ。
はい、汗をかくとねやっぱり水分があれになるので。
これやっぱりお父さん肥満心配してますけど、うん、ジュースの糖分やっぱりつながりますもんね。
すごい多いです。
あ、そうか、
多分角砂糖10個ぐらい入ってますよ。
よくない。
で虫歯にも
つながりますね。
ね、もうここは断固として買いに行かせないってことですよね。
4歳ですからね、ある程度聞き分けがまあ分かる年齢ではあるわけですよね、うん、だ特別なものだよと。
そうですね、
これは誕生日の時とか何か頑張った時に飲むものだっていうのをしっかりと教えてあげること、
うん、そうですね。ここはお父さんは威厳で
そうっすね、
行ってほしいと思います。
そうっすね、うちなんかあれですもんね、ジュース飲みたがりますけどやらないですもん。
そうですよね、はい、
牛乳やりますけどね。
そうです、
牛乳すごいんですよ。牛乳飲みたいって言うんですけど、牛乳をあげようとするじゃないですか、お茶がいいって言うんですよ
でお茶あげると、
お茶あげると牛乳って言うんですよ
まあ子供ってそんな、
どっちだよっていう、あれどう対処したらいいですか
で両方あげるんですよ。
そっか
でどっち飲むみたいな感じ、
選択させてあげるって大事なんですね。
そうですね、
なるほどな、
結構ね自我がありますからね。
確かにね、あの下の子はなんかご飯食べ終わっても誰かが食べてると欲しいっつってただこねるって言うんですけど、これは
1歳です、そうですね、
1歳半、
これはあげていいかなと思います。
まだこの年齢なら、
そうですね、1歳半だとまだ3回からこう3回食にはなってるんですけれども、少しやっぱ活動量も増えてくるので、やはりまあ吐かない限りはあげていいです。
これなんか逆にその興味を持ってるっていう証拠でもあるんじゃないかなって思うんですね。他の人が食べてることに興味を持ってるから私もみたいな、
一緒に食べたい、だからなんか手づかみでも何でもいいので、まあ、さつまいもふかしたのでもいいですし、はいはいはい、ね、ちょっと硬いものをあげると結構ゆっくり食べるので、そんなに肥満も心配にならないかなと思います。
じゃあ4歳の男の子にはちょっと厳しく、
そうですね、1
歳半の女の子にはまあ大丈夫だというところで、
はい、
でこの大分の方ですが、チャーミーさんの朝ごはん食べないっていうのは、う
ん、多分これ起こしてすぐあげてると思うんですよねなので多分寝ぼけてるだけだと思うんですけど、どうでしょうか。
ご飯を食べたくないよと言って寝てしまうって書いてありますから、ひょっとしたらそうかもしれない、
ね、そうですね、だからまあ朝はまあちょっと食べやすいもうフルーツヨーグルトぐらいにするとか、はいはいはい、あとはもうシリアルとか、
あ
ちょっとちっちゃめに握ったおにぎりにするとか、
なんかこう朝のなんか例えば先に洋服着せるとか、
そうですね、
なんか活動して体を起こしてあげて、
そうですね、アンパンマン体操するとか、ね、なんかちょっと動いて、
うんうんうん、ちょっと体温めてからの方が活動的には胃もなりますもんね。
そうですね、なので一番いいのは起きてお散歩するんですよ、家の周りを一周、
おうおうおう、あそんな近所でいいですか。
そうするとすごい食べるんですよ、
面白い、
外の空気を入れてあげると、うん、すごい子供って生き返るんですよ。
あ、やってみます。
そうなんです、だんだん窓もね開けなくなる季節なので、
まあちょっと寒くなってきましたけどね。
そうですね、
まあでもそうやって夜、まあ、外の空気を吸わせてあげるっていう、
ね、とよく食べます。
朝の空気気持ちいいですからね。
そうなんです、
親も一緒にお腹減るかも。
そうですね、食欲なきですから
仲良くご飯食べていただければと思いますが、
はい、
さてさて、もうあっという間にねお時間来てしまいましたけれども、また来月ね浅井先生には最終週の月曜日にご出演いただきたいと思ってますので、はい、皆さんお悩みねぜひぜひお寄せください。ハピモニの番組ホームページにあるハピモニ母子手帳のバナーをクリックしてメッセージフォームから相談内容を送っていただければなと思います。でこのコーナーも後ほどポッドキャストでアップします。何度もお聞きいただけますのでぜひ参考にしてみてください。そして浅井先生から素敵なプレゼントもいただいております。番組でメッセージを取り上げさせていただいた方にヴェレダのカレンデュラベビーソープをプレゼント中でございます。赤ちゃんも安心して使える石鹸ですからね。ご希望の方はメッセージに住所氏名を書くのお忘れなく。さあ先生、そろそろお時間となってしまいましたけども、
はい、
ぜひまた次回もよろしくお願いいたします。
はい、また来月もよろしくお願いします。
というわけで、オーハッピースタイル、今日は助産師の浅井貴子先生にご出演いただきました。浅井先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。